漫画家菅野幸の人生てんあり。ラジオを聴きの皆様、こんにちは。漫画ブランディングスタジオマネクト代表漫画家の菅野幸です。本日はこの番組は21回目の配信となります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。さてさて、もう今年ももう12月になりまして、今日はまたちょっと冬らしいお天気で、ここに来るまでもちょっと寒かったなと思うんですけれども、皆さん寒い中ですけどいかがお過ごしでしょうか。ちょっと私の最近ちょっとあったことを最初にお話しさせていただきますと、実は私毎年こう楽しみにしている、スターバックスのあるドリンクがあるんですね。でそれをこの間期間限定始まりましたっていうので、もう楽しみにしてお店に行って、あまりメニューも見ずに注文したら、お店のお姉さんに、これいつも楽しみにしてくださってるんですかって聞かれて、あそうなんですって話をして、すごい顔に書いてあったかなみたいなことがあって、すごいお店のお姉さんにもほっこりさせていただいたのが最近ちょっと嬉しかったことの一つです。はい、それでは今日もとっても素敵なゲスト様がスタジオにお越しいただいております。本日のゲスト様をご紹介いたします。株式会社日販取締役営業本部長の岩部康介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやいや、全国の岩部さんファンお待たせいたしました。はい、ありがとうございます。ですね、じゃあ、私の方から、岩部さんのプロフィールを早速紹介させていただきたいと思います。はい、はい、株式会社日販取締役営業本部長でいらっしゃる、岩部康介さん、寿司魚菓子日本一業態をはじめ各業態すべての店長マネージャー業を経て、2017年営業本部長就任、今年の2020年6月に現在の取締役に就任されたということで、いつも美味しいお寿司をご馳走になっております。
とんでもございません。
ありがとうございます。
こちらこそお飲みいただいてありがとうございます。
はい、地元吉祥寺にも魚菓子日本一さんが、ね、お店がありまして、我が家でも大変お世話になっております。
南口の方でちょっと道路沿いで細々やらせていただいてます
ありがとうございます。
こちらこそ。
はい、ね、今日はその魚菓子日本一さんのこのね、岩部さん、営業本部長をなさって取締役もされている岩部さんがなぜここにいらしてくださったかと言いますと、はい、実は以前ここのラジオにもゲストにお越しいただいたトータルビューティーカウンセラー、ワトビのメンターの薫先生のお誕生日会ですよね。
そうですね、
はい、あれ去年のお誕生日会で、
そうですね、
その
偶然同じお席、
ね、そうなんですよ、はい、岩部さんと同じこうグループのテーブルにさせていただいて、
ね、隣同士
で座りましたもんね。確かそうですね、はい、でやっぱり薫先生とか、はい、やっぱりゲストにお越しくださった書道家の高宮花子先生の、SNS とかで岩部さんのお姿はいつも拝見していたので、
は
い、
よく言われます
お見かけしてたので、
はい、
でそこからいろいろお食事いろいろさせていただいたりとか、ね、はい、はい、もう本当にお世話になって、
こちらこそ本当に
ありがとうございます。今日はなんとゲストにもお越しいただいて、
楽しみにしておりました、
ね、はい、とっても私も楽しみにしております。はい、でなんか意外とこの岩部さんのこう普段はこう語られないこと
で、うん、そうですね、
はい、お仕事に、つく、ね、お仕事を就職されるまでだったりとか、うん、ちょっと学生時代のなんかこうお話だったりとか、
そうですね、
なんかそんなことがお聞きできるんじゃないかなと、
はい、いつもお寿司の話ばっかりになってます、ね、
ですね。お寿司の、はいはいね、ネタの話とか、ね、季節の話とか、はいね、普段なかなか聞けないお話が聞けますと思うので、皆さんこの後のコーナーぜひ楽しみにしてください。あとはガンベさんの方からも、この日販さんの寿司、はい、魚菓子日本一さん の、 ちょっとこう、なんていうかこう特徴みたいなのもこの後お話しいただきたいと思います。はい、はい、それではこの後 CM に入ります。
すべ、はい、ての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、それではやってまいりました、人生の点ありコーナーに入りたいと思います。ガンベさん、改めましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、ではこのコーナーでは漫画でいうところのこの起承転結の点の部分ですね、一番こう大どんでん返しが起きたりとか、はい、こうガラッとこう何か大きな出来事が起きてターニングポイントとなる部分をゲスト様にお話しいただくコーナーとなってます。
はい、はい、分かりました。
はい、それではまず最初に先ほど私の方もプロフィールで、はい、お話しさせていただきました、
はい、
ガンベさんがお勤めなさってる、うん、寿司魚菓子日本一さん の、 このいろんな業態がある、はい、ということ で、 で、ね、はい、なんかそのあたりのお話ちょっと伺ってよろしいですか。
はい、全部で3業態やらせていただいてまして、うん、はい、メインとなる業態が寿司魚菓子日本一っていう屋号で、はい、立ち食いのお寿司ですね、
はい、
を山手線沿線をこう中心に展開させていただいております、
はい、
でまあビジネスマンの方とか OL の方々に、はい、こう気軽に立ち寄って召し上がっていただけるように、まあ、今いわゆる江戸前の粋のスタイルをこう、はい、うん、大事に伝統としてこう守りながら、はい、お寿司をこう気軽に食べていただきたいっていう思いで、
はい、
まあ、展開させていただいている立ち食い寿司がメイン業態 で、はい、でそれ以外では江戸前寿司魚菓子日本一って言って、お席がある、いわゆるお席とか座敷がある、はい、ちょっと大きいタイプのお店も同時にやらせていただいてます、
はい、
で3つ目の業態は東京駅の丸ビル、あとは豊洲にもあるんですけど、
はい、
まあ、魚菓子料理和食ですね、
はい
はい、の、青柚子虎という業態も、はい、別の業態としてやらせていただいているという形ですね、
はいはい、はい、私もどこのお店にも伺ったことがあって、
ね、
とってもいつ行っても、はい、気軽にも食べれるし、はい、ちょっとね、ゆっくり、はい、友達とお話ししたいときはお席がある席とかで、
はいはい、東京駅にもお越しいただきました、
ね、そうですね、
本当にありがとうございます。
とっても美味しかったです、青柚子虎さんの、はい、ありがとうございます、はい、じゃあそんなガンベさんのこの人生の、はい、まあ、転機について、
そうですね、
はい、ぜひお聞きしていきたいなと思うんですけれども、
はい、
何か思い浮かぶものってありますか？
うん、私はもう小学校3年生の時から、はい、ずっと高校3年までですね、うんうん、本当柔道にやってきまして、
はい、
まあ、最初道場に通うところから始まって、うんうん、幸いこう近隣の学校が盛んだったもので、まあ、そこでずっと打ち込んで高校3年までずっとやってきまして、
はい、
でまあ、結構いわゆる部活として本格的にやってきたので、うんうん、
はい、
まあ、個人戦では国体予選3位ですとか、うん、す団体で関東3位っていうぐらいのところまです
ごい、
やってきてましたね、
はい、
まあ、そこの環境の中でやっぱりこう学んだものっていうのが、
はい、
まあ、今私自身をこう司っている基盤になってるかなと 思ってますね。
なるほど、すごいですね。小学校3年生から高校3年生までって続けられたのすごいなと。私もあの3年ぐらいから空手を、ね、やっぱり同じ武道のやっていたんですけれども、ね、はい、これあの柔道はあのガンベさんがやりたいって言って、はい、なんかこうやり始めたみたいな感じなんですか？
全然そうじゃなくてはい、私の親父がですね、はい、警察官にしたかったみたいで、とにかく柔道やれと、いうことでスタートしたのが、きっかけですね。
そうなんですか。なんか警察官もすごい似合いそうな感じ、
は
い、
まあ、よく言われるんですけどね
、はい、あ、そうだったんですね、はい、あ、じゃあそれで、まあ、お父さんに言われて始められて、あ、でもすごいですね、大会とか国体とか関東大会まで、まあ、
そうですね、
はい、出られて。なるほど。
もう朝練から始まって、もう夕方6時7時ぐらいに帰ってきて、ご飯食べて寝る、で起きてまた朝練みたいな、そういう生活ですよね。
もう本当部活って休み、うん、ね、土日もまた試合だったりとかするから、
そういう感じですね。
あれですよね、
もうずっとそういう生活です、
この柔道は結構厳しかったんじゃないでしょうかね。
まあ、そうですね、はい、まあ、ある意味自分との戦いっていう世界ですので、自分と向き合うっていうことをやっぱりその時にはちょっと気づかなかったんですけど、今になって思うとですね、はい、やっぱり自分と向き合って戦うっていうことを、はい、まあ、必然余儀なくされるっていうような、はい、やっぱり道の世界らしい環境だったなっていうのは本当に思いますね。
確かにその道っていうつくもの、ね、あのものって、はい、あのやっぱり自分との向き合いですよ ね、
そうですね、やっぱりそれはすごく大きいなって、あの、はい、まあ、試合で出ててもそうですし、強い相手でも自分でやっぱりやると決めて向かわなければ負けて帰ってくるだけですから、はい、やっぱりそういう気持ちをこう養う意味では本当に学びが深かったなって思いますね、
そうですよね、はい、あのやっぱ試合は、ね、1対1なので、
う
ん、そこにどう、
そうですね、
ね、あの自分で向き合って立ち向かっ
ていくかっていう、自分のいわゆる思考と行動の訓練っていうのは、その時からやれてたんだなっていうのを今になって感じますよね。
すごいですよね、その時からもう。でも本当に今の、あの私はもう整われたガンベさんしか知らないのであれなんですけど、なんか本当にそのもう揺るがない土台というか、なんかそのね、こう土台基盤は何だろうなと思ったら、お話聞いたらやっぱりこの柔道があったっていうことで、
そうですね、はい、やっぱり精神力とか忍耐力っていう、うんうんうん、まあ、いわゆる社会人になった時に結構求められるものが、その時からもう求められてきたなっていう印象はあります、はい、
なるほど、すごいわかります。あの、はい、私もあの空手の練習とかしてて、うんうんうん、あのやっぱり練習ってきつかったり、
う
ん、
ね、
なんかもうこれ以上は疲れちゃったっていう時も、うん、あともうちょっと頑張ってみようかなとか、 そこですよね、はい、そこの忍耐というか頑張りというか、 そこは結構あの武術とかこの道ってつくもので、
そうです。面白いこうエピソードがあったんですけど、私、はい、練習してて親指の爪を剥がしちゃったんですよ、
は
い、練習で、親指の爪剥がすから痛いじゃないですか。
あ、痛いですよ。
で、痛くて、で次の日練習できないんで、
はい、
トレーニングしてたんですよ、
はい、
そしたら柔道部の監督が来て、
はい、
お前いつまで休んでんだって言われるんです、ね、じゃあ柔道部監督が言ったセリフが、みんなどっか痛くてやってんだよって言われて、
はい、
あのまあそりゃそうだななんて自分でどっか納得しちゃうとかもそう、それもそうだなと思いながら、みんなどっか痛くてやってんだよ、お前だけじゃねえんだよとか、まあそうですねみたいな、で痛いから、
はい、
痛いふりしてやってるじゃないですか、
はい、
そうするとその痛いふりしてお前痛み取れんのかよく言われましたよね。
スパルタですね。
もう超スパルタでしたからそういう感覚でやっぱり鍛えられますよね、まあさすがに人にはそれ要求できない
ですよ、ね、ちょっとねかなりあの鍛えられるというか、
そうですね、
あ、でもそういう先生のことをされてきたということで、なるほど。じゃあその学生時代はそのまあ自分と向き合うということをされて、
はい、
はい、じゃああのあれですか、その学生時代で、まあ、柔道されて、うん、その後すぐにそのなんか 就職されたというか、何かその間に。
あ、そうですね。それで大学行きまして、はい、大学ではもうアルバイトと、勉強を両立させないといけないっていうところで、社会勉強も含めてですね、柔道からはもうきっぱり、退いて、
はい、
アルバイトと学校のこう行き来っていう生活をメインにしてまして、でその中でこうアルバイトしていく中で、いわゆる今社会人としてのその転機になる部分ですね、はい、有楽町にあるチャオというイタリア料理のお店でアルバイトをしたことがきっかけ、でそこで巡り合ったその店長さんだったり会社の方々だったりにこう、要するに接客を通してマネージメントをすることの、
はい、
その凄さとか、その喜びとかっていうのをこう味わったんですね。でそれをきっかけにはやっぱりはこういうお店でマネージメントできるような人になりたいなっていう、はい、思いがこうやっぱ出てきたんですよね。
はい、
でそれでこう、あ、飲食店の会社に入って店長を目指してこうやろうっていう気持ちになったっていうのが今の会社に入ったきっかけ、ね、
そうなんですね。じゃあそこで出会われた、はい、店長さんだったりとか、
はい、
その方とのなんかこういろんなことがあって、
そうですね、
何か印象的だったこととか、
すごく僕アルバイトで働いてたんですけど、はい、やっぱりそのこうだからこうしてっていう指示よりも、
はい、
やっぱり自分で考えさせて自発的にその理解させるっていうような関わり方をしてくださったんですよね。
それは、
だからやっぱりそういう関わり方っていうのがまあ初めてだったんで、逆に高校がそういうもう本当に圧で
スパルタ
ですね、はい、スパルタだったんで、
ま
あ、すごくそういう意味では衝撃でしたね、
はい、
気づいたら俺がやればいいんだけど、
はい、
それじゃ あの仕事になんないし身になんないから、
はい、
あそこに物があるの気づいてたみたいな、
はい、
促し方をしてくれる人 で、
はい、
でそれがすごくこう学びになったので、もう絶対こういう人になりてえなって思ってました。
素敵な店長さんですね。要はあれですよね、指示されればそれをやればいいっていうのは楽ですけれども、
そうですね、
やっぱり何かその自分で考えてどうするかっていうのってとっても大事ですよね、何事においても。
そうですね、やっぱり主体的に動かすっていうところですね、
はい、
あとは細かいこうケアもできる人だったんで、
ま
あ、素晴らしいなって思ってました、
ね、素敵な出会いが終わりだったんですね、
はい、
で、じゃあそこからなんかそんな出会いがあって、やっぱりガンベさんもその飲食店でこう、
はい、
みんなをこう盛り上げたけど、マネジメントをしたいということで、
そうですね、
それで今の
会社に入ったんですね。
そうなんですね。
でそこがたまたま寿司屋だったっていうだけで、別にその寿司が好きでとかではなかったんですよね。
もう絶対もうお寿司が大好物でとか、
ね、
まあ、お寿司はお好きだと思うんですけれど、
むしろ苦手だったんです。
そうなんですか、これはびっくりした。
苦手だったんです。
そうですか、
なんですけど、まあ、やっぱり食べるようになりましたね。
そうなんですね、それはびっくりです。
そうです、
ね、そうなんですか、じゃあそんなちょっとびっくり情報もありながら、そのガンベさんが、じゃあ今の一般さんにお勤めされて、またなんか大きな転機というか。
そうですね、
はい、
入ってからは、まあ、当然そのお寿司屋さんなので、はい、魚さばいたり握ったりっていう仕事もして、
はい、
まあ、魚市日本一っていうお店でもちょこっと働いてたんですけど、
はい、
まあ、入社して3年目ぐらいですかね、
はい、
ちょうど25歳ぐらいの時に、はい、まあ、超大型店舗、180坪213席あるという恵比寿にある青ゆずっていうお店をですね、まあ、会社で新しい業態として初めて立ち上げるっていうことになりまして、
はい、
でそこで店長やってみるっていう話をなって、はい、やりますって返事したのが全てでした、
は
い、そこが転機ですね。本当に
もう迷いはなかったですか。
なかったですね。
素晴らしいですね。
そういう意味ではですね、まあ、良くも悪くも恐怖怖さを知らなかったんで、とにかくチャンスって貯金できないと思ってるんで、 チャンスが来たら掴むっていう、
はい、掴むみたいな、うん、
ところで OK したところからが2001年からですね、
はい、あここ
はい、そこからスタートしたのが、まあ、大きな転機、今在籍スタッフも100名以上いましたんで、
100人ってすごいですね。
もうそれを全部ゼロから面接して採用して、はい、トレーニングしてっていうのを一人でこうやっていくんですけど、
一人で、
まあ様子がおかしい感じになりますよね。
様子がおかしい感じ、
そうですね、まあ、イメージとしては、はい、あの小学校で言えば3クラス分を担任の先生一人で見るみたいな、
いやもうめちゃくちゃ大変
感じですね、はい、
いや
そういう環境をちょっとやりながらお店の営業をしていくっていう状況でしたから、
大変、もうそうですよね、あの新業態というか新しい業態だから、はい、あのまあ、その会社内で前例がないということ で、
そうです、ね、
やっぱりガンベさんが
うそうです、ね、
店長で作り上げてから、ね、
はい、
いやそれを一人で
そうですね、あの 本社に電話しても分かりませんって言われちゃうんでもう自分で採用から、まあ、業者さんとの交渉だったり、まあ、そういうのも全部自分で、あのそれこそパソコンで資料作ったりなんなりしたりとかも やるような感じだったんで、
それは大変ですよね、
まあ、本当にそういう意味では、まあ、いい勉強っていうか経験もさせてもらったなっていう印象ですね、でいつもにかこう自分で主体的に考えるもん癖がついちゃってます、ね、やっぱり
なんかあのもともとそのなんか学生時代 その柔道の、
はい、
なんかその
そうです、ね、
自分をこう、ね、どう整えるかみたいなところが終わりだったっていうのもあるけれども、
はい、
またそことはもうまた違う感じの厳しさというか、
そうですね、
全く違う感じですよね、はい、
ただ、その頃の学生の頃のそれがなければ、多分乗り越えられなかったんです。
あ、その忍耐とか
その
継続というか力続けていくっていうことですよね、はいはい、
それぐらいきつかったんで。
そうですか、はい、何年ぐらいそこの恵比寿の店長さん、
8年いましたね。
8年ですか。
深夜の生活、深夜の業態だったんで、始発で帰ってお昼に出勤みたいな感じだった
んですね。大変ですね。いや
それでこうずっと、あの日差しを日光を浴びずに生活をしてましたんで、しかも地下なんで余計ですけど、はい、
いやじゃあちょっとあまり光合成ができずみたいな、
そうです、本当に何て言うんですかね、あの青白い顔であ のやつれてましたね。
いやでも本当お日様浴びに出ないっていうのは結構辛いですよね、
う
ん、あの体力的にも精神的にも。
でもやっぱり日本あの恵比寿っていう土地柄、はい、その日本全国から学生の子たちが憧れてやってくるんで、
う
ん、
そうですね、憧れ
そういう子たちが本当にもう北は北海道、うん、南は沖縄までいろんな言葉が飛び交い、いろんなキャラクターの子があふれ、はい、っていう中だったんで、もう問題が起きないっていう日がなかったんですよね。
そうですよね、
はい、そういう中でどうやってお店を盛り上げていくか、お客さんは黙ってても来ちゃいますんで、どうお迎えするかっていうことだけに本当にやってました。
それはすごい経験ですよ ね、
すね、
なんかここであのガンベさんが8年続けられて、
はい、
何かこう一番こう何か印象何ていうのかな、こう得たものみたいなことってどんなことですかね。
そうですね、やっぱり、はい、あの物事を考える時に、
はい、
まあ、自分がどうかっていうところ、自分の源っていうところの習慣はつきましたね。やっぱり自分が動かない限り、
はい、
そのきつい状況っていうのはどうにも、はい、されないっていうことがよく分かったんで、じゃあこの状況を打開するために自分がどう考えてどう動くのかっていうことを常にこう考える、
はい、
あの習慣ができましたよね、だからその上司がとか会社がとか言ってても何も変わらないっていうことを、ま、目の当たりにしましたんで、じゃあそうするために自分がどうすればいいのかっていうところで、
はい、
やっぱり主体性とか、うんうん、自分が源だっていうところの考え方っていうのは身につきました、
ね、はい、あ、すごいですね。そこでやっぱり今のガンベさんのこの 社会人としての何か、
そうです、
ね、もう底力みたいなものが身につかれたってことなんですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、あ、ガンデさんのあっという間の、
はい、そうですね、
コーナーで、はい、あのすごい、そのすべて自分が源という、
感じですね、
はい、素晴らしいお話を聞かせていただいて本当にありがとうございました。
いい、私もまだ訓練中ではあります。
そうです。
自分に言い聞かせる、
すごい、日々訓練されてる、さすが、もうすごいですね、やっぱり、はい。じゃあそのガンベさんから、
はい、
ぜひあのこのラストのコーナーで、
はい、
今のこういうコロナの状況の中、
う
ん、
ね、
何かこうラジオを聞きくださってる皆様へ、
はい、
なんかこうガンベさんなりにこう、あのこう今までこう乗り越えられてきたこととかの経験から、
はい、
何か一言メッセージがあれば、
ね、
ぜひお願いしたいんですけれども、
はい、まあ、皆さんにねメッセージなんて、まあ、おこがましいっちゃおこがましいんですけど、あの私もそうですけど、やっぱり気をつけるようにしてるのは、はい、まあ、社員にもよくお伝えするんですけど、
はい、
まあ、いろんな情報がやっぱり今、はい、あの入ってくるような時代になっている中で、
はい、
やっぱりその自分でコントロールできることと、
はい、
その自分ではできないことの区別をやっぱりつけていかないと、うん、
ええ、
コントロールできないことにこう振り回されるっていうことになってしまうんですよね。
そうですよね。
でそれほどやっぱり時間の無駄なことってないでしょうし、
はい、
やっぱりコントロールできること、じゃあどうやったら感染の対策ができるのかっていう意味では、もう共存していくっていうことしかないと思っているので、はい、やっぱりそのじゃあうがいだとか手洗いだとかアルコールだとか、うん、
はい、
で、まあ、携帯電話、今までやってなかったけど携帯電話を拭こうとか、うん、パソコンを拭こうとか、
はい、
あの机の取っ手を拭こうとか、やっぱりそういうことを習慣化していくっていうことで、
はい、
やっぱりすごくこうなんですか、前向きに動けるんじゃないかなというふうには思ってるんですよね。全部をこう、
はい、
ね、あの森を見て、ね、あの、
木を見ない
っていう状況になってしまう、全部をコロナでひっくるめちゃうと、果たして本当にそれが原因かっていうふ
う
にもなっちゃうので、
そうですよね、
はい、そうならないようにやっぱり自分でコントロールできることにだけ焦点当てて生活していくっていうのはすごく大事だろうなと思いますね、
はい、本当にそうですよね。あの、本当日々あの例えばね、あの感染者数がっていうのを数字を見るとやっぱり不安になっちゃったりする方もいらっしゃいますけれども、はい、でもそれって世の中で起きてることなので、
そうですね、
自分でどうしようもコントロールできないので、やっぱり自分で、
何できるっていうところですよね、うん、
すごく大切ですよね、
と思います
ね、ありがとうございます、はい、はい、素敵なメッセージを皆さんぜひ、あの受け取っていただきたいと思います、はい、はい、じゃあもう一つあのガンベさんの方から、
はい、
会社さんの魚河岸日本一さんの方から何かこうお知らせとか、はい、何か年末のお知らせとかあれば、
ね、はい、もう12月に入って、まあ、今年は宴会とかそういうの、まあ、皆さんも自粛される方向で動かれてると思うんですけど、
はい、
まあ、弊社は先ほど申し上げましたように、
はい、
三波戦略っていうのを組んでいまして、はい、お店を出店するときにですね、はい、
うんうん、
で特に鳩場って言われる場所、いわゆる駅ですとか空港ですとか、そういうところに出店させていただいてますんで、まあ、立ち食い寿司お見かけしましたらお気軽に、
はい、
お立ち寄りいただきたいなって思ってるのと、まあ、衛生対策はきちっと入れてますんで、
はい、
食べて味わっていただきたいなっていうところと、
はい、
あとは年末に向けてですね、
はい、
ちょっと店舗の方で、
うん、
豊洲の市場から普段魚を仕入れてますんで、
はい、
まあ、お正月商材的なものをこう、
はい、
店頭で販売するっていうことを28日ぐらいからですね、
はい、
年内まで、
はい、
ちょっとお休めにいいものをお届けできるようにっていうことで今準備してます
んで。そうなんですか、それ嬉しいですね、
はい、まあ、詳しくは会社のホームページを見ていただければ、どこの店舗でどんなものやってるのかとか、
はい、
いつやってるかっていうのはお分かりいただけるかなと思うので、
はい、
はい、ぜひお買い求めいただけたら、
は
いいかなと思います、ね、
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当に動かし日本一さんは、私もコロナになってからもお邪魔何度もさせていただいて、はい、本当に一席一席こう、ね、そうですね、立ち食いだけどこう、ね、はい、お隣の方にこう仕切りがあったりとか、本当に完全対策をバッチリしてくださって、はい、安心してお寿司が気軽につまめるって本当に、はい、心もちょっとほっとするというか、はい、
そうです、
はい、
立ち食いは前向いて食べますから、ね、そうですね、あまり関係ないんですからね。
そうですね、はい、基本的に前を見て食べるので、はい、はい、じゃあぜひこの神戸さんのゲストサマーコーナーにも、はい、こう株式会社日販さんの、はい、公式ホームページのリンクが貼ってありますので、
はい、ありがとうございます、はい、
ぜひ皆様そこからお店の情報など、ね、年末の、はい、お店情報などぜひ皆さんチェックしていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、あとは私の方からもちょっとだけ宣伝を、はい、ちょっとさせていただきますと、はい、私の方は、相変わらず、漫画ブランディングスタジオマネクトという、うん、事業をやっておりまして、うんうん、企業さんだったりとか、事業主さんの思いやこうサービス内容をこう漫画だったりとかこのキャラクターゆるキャラを作ったりとかして、お客様とおつなぎするというようなご提案をいろいろやっております、うん、漫画小冊子を作ったり LINE スタンプを作ったりとかいろいろやっておりますので、ぜひもしご興味がおありの方は私 の, ラジオのページのところに公式ホームページのリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしていただけますと嬉しいです。はい、あとはもう一つ講師の仕事もしてまして、プロの漫画家になりたい方、漫画でマネタイズしたい方に向けてストリートアカデミーさんで、ネーム企画書プロットの苦手を克服する講座というものをやっておりますので、ぜひその漫画を作る前の企画書が作れなくて悩んでる方、はい、ぜひ毎週土曜日週末に開催しておりますので、はい、ぜひそちらもチェックいただけますと嬉しいです。はい、ありがとうございました。はい、じゃあガンベさん本当にこの年末のお忙しい中、
いえいえとんでもないです。
吉祥寺まで
いただけて、
はい、お越しいただいてありがとうございました。
嬉しいです。
はい、
ありがとうございます。
はい、
まあ、ご縁いただいたね、カオルさんと高宮先生にも本当に感謝です、ね、
はい、そうですね、はい、